はい、どうもこんにちは。おしゃれな年上彼氏と遠距離恋愛中の上京したての新入社員ゲイ YouTuber 早期と、
もうすぐ現れる彼氏のために魅力は年々増し増しなアラサーゲイ VTuber 東京タレバゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、
はい、ということで今回はですね、お便りが来てまして、まずちょっとそちらを紹介すればいいですかね。
そうですね、そうしましょうか。頼りは前髪ネーム高学歴バイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り一行なんですけど、男との恋愛の苦悩について聞いてほしいです。ということですね。
はい。はい、
バイで高学歴の方が恋愛で苦悩してるということでですね、今日は本人が、
はい、
ゲストとして出ていただけるということなので呼んでおります。
はい、
ちょっと高学歴バイさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか僕自分でお便りなんて送ったか覚えてなくて、ちょっと今自分でちょっと恥ずかしくなってます。
めちゃめちゃなんかもうダイレクトな、
うん、
直接的な表現で、え、
はい、
これを送った時のなんかなんだろう、その勢いみたいのって、なんか、
そうですね。
あったんですか？
めちゃくちゃありました。っていうか、まあ、このラジオを聞き始めたのが結構最近で、
はいはい、
で、1ヶ月ぐらい前に見て、ぐらいから聞いてて、こう、でも、新しい方から見てて、
はいはい、
なんか、こういうなんか、誰か呼んで話すみたいのを、あんまり、あること知らなくて、で、なんか何個か前の、多分デブタカシさんとかの話っていうのがあって、
はいはい、
あの回ちょっと僕、結構好きで、あの回が。
嬉しい。
おー、嬉しい、僕、言ってなかったけど。
ソキさんいなかったんですけど、
めちゃくちゃ面白くて。ごめんなさい、僕サウナ行って
たんですよね。あ、そうなんですね。そう、それで、なんか。
デブタカシさん、だいぶ特殊だけどね。
うん、
いや、ちょっと。
かなり面白い人でしたよね、あれ。
あれは熱かったんですよ。で、それで、なんか、それでなんか、はい、ちょっと感激しまして、なんやろ、なんか YouTube とかだったら、多分まあ、なんか知り合いとかで結構なんか、バレる可能性が高いというか、な気がするんですけど、多分ラジオは、相当なことがない限りないだろうなと思って、
うそうですね。
まああとはそのなんか、こっちの界隈の人で、僕全然友達とかがいなくて、なんか、そういうのを話せる人がいなさすぎるっていうのがあって、なんか、聞いてほしいな、みたいな感じです。
てかなんか、ちょっと失礼なんですけど、その、デブタカシさんとかってかなり特殊な人じゃないですか。
そうですね。
なんか、高学歴バイさんの今のこう、なんか感じを聞いて、なんかこう、なんだろう、はい、リスナーさんが来てくれた感が今すごいあって嬉しい。
そうですね。
確かに。確かに、
まあ、デブタカシさん自身もラジオ配信されてますし。
うん。
まあ、ちょっと雰囲気違いますよね。
なんかワクワクしてきました、今。
そうですね。
じゃあ、ちょっと人物像から、聞いて、
そうですね。
聞きたいんですけど、ね、まあ、お名前、ちょっと、ふきくんこれ気になってたよね。
そうですね。
収録前。
この、高学歴バイ、なんか、ね、自分から高学歴っていう人なかなかいないんで。
そうです。すいません。
いや、全然その嫌味とかそういうわけじゃなくて、なんか、あ、面白い人が来たなって思って。
うん、
いや、なんか、なんやろ、なんかなんだろう、そんなによく特徴がなくて。
はい、はい、
はい。
例えば、なんか好き、スポーツやってますとか、なんかこういう特殊な趣味持ってますとか、はいはいはい、そういう系のことで言うと、はい、ちょっとまあ、うんうん、ちょっとあんまりいいことじゃないんですけど、まあ、受験頑張ったってことに、こう、自信があって、
はいはいはいはい、
ちょっとそこにまだちょっと、しがみついてるところはちょっとあって、
はいはいはい。高学歴がアイデンティティの一つなわけですね。
まあ、大学とかでは全然みんな一緒なんで気にしないんですけど、はい、まあ、なんだろう、こういうなんか、全然大学とかと違う場になると、やっぱりそういうことの話題から入るのが、そういうことが多いんで、まあ、ある意味なんか、そっちの方がなんか、逆になんか、先に行っちゃった方が嫌味じゃないかなって、っていうのはちょっと、
ああ、はいはいはい。
っていう感じ
ですね。ちなみに、じゃあ大学生ってことですかね、はい、今。
あ、そうです。大学生です。
あ、いいですね。
いや、いいっすね。よかったっすね。
なんかやっぱ、
はい、
大学生の時って、やっぱ、何々大の自分っていうのがさ、 誰しもある瞬間だからめちゃ納得。すごい。ソキ君より高学歴ですか？
ソキさんは、名古屋
で。名古屋大学ですね。
名古屋よりは高学歴です
。おー、
マジで？もう限られるじゃん、ほとんど。
やっぱそうだろうなと思ったんですけど、うん、名古屋大学レベルの人って世間的には高学歴なんですけど、自分から高学歴って言わないんですよ。
ああ。でも確かに。
自分より上がいること分かってるし、
そっか。
でも多分自分から高学歴って名乗れるっていう人はもう、あそこかあそこぐらいか、もしくは医学科かみたいな感じになるんですよね。
なんかそんな気するよね。
嫌味なく高学歴って言えるレベルってなるとね。
でもなんかまたその中でさ、多分さ、はい、学部で、なんかちょっとあったりするもんね。
ありそうですよね、確かに。
へぇ、すごい。で、まあ、バイっていうことですよね。
はい、そうです。
バイっていうのはちなみにいつ気づかれたというか。
高校とか中学までは、普通に彼女がいて、
はい
で、でもなんか、その頃から、全くなかったって言われてちょっとあれなんですけど、なんか別に、その普通に彼女がいたし、別に考えることもなかったんですよ、普通に。
はい。
で、
大学の恋愛は考えることもなかった。
そうです、そうです。で、大学に入って、最初、普通に彼女も誰もいない時に、全然男の子もいける素質はあるなっていうのはちょっと感じていて、自分で。で、まぁ、ちょっとなんか、こう、アプリとかも見るようになって、みたいな感じです。
え？でもなんかさ、その、いきなり気づく、はい、どういう感じで気づくんですか、それって。
これ、ちょっと本題にちょっと入っちゃいそうなんですけど。
あ、全然。
なんか、
お願いします。はい。
なんだろうな、普通になんか、そんな意識はしてなかったんですけど、大学に入った、夏ぐらいかなに、新歓で、同級生なんですけど、どっちも一回生の、新歓で会った友達に告白されたんですよ。
あー、いいな
ー、何それ、
いいな
ー、そうなんです。それで、
はい。
それで、まあ、全然、そうなんだろう、嫌悪感もないし。
マジ
成功パターン、
と、いいなー。どっちもいいなって思っちゃいましたね。はい。
でもなんか、なんだろう。やっぱ大学に入ると、なんかある意味、こう、まあ人にもよる、まあ人とか出身高校にもよると思うんですけど、やっぱこう、なんか例えば、小中高までのそのしがらみから解放される人とかもいるわけですよ、やっぱり。新しい。
はい。
そうすると、そういう新しいとこでは、なんか自分はそう行くみたいな風に、結構オープンできる人もいるみたいで、その人は結構そういう感じだったんですよ。
ってことは、その人は小中高は結構隠してたけど、大学では、新歓であった男子に告ると。
いけると多分思われたんですよ。
でもその時は、全然のんけだと思ってたというか、あれだけど、
そうですね、
隠されて嫌悪感ないなって気づいたってことですか？
そうですね、なんか意識するようになったというか、
それは、OK したってことですか？
あ、そうです。それで。
へ
ぇ。マジ？
こんなことあるんすね。
ちなみに、その、高校までは、普通に、
はい。
付き合ってた女の子とはもう、セクロスしてて、ね、
そうですね。まあまあまあ。
で、その、1年生の時に告白されたことも、セクロスしたんですか？
いや、結局、というか、なんか、僕は、刺されるのはちょっと無理なんですよ。というか、普通にちょっとなんか、えって感じが、ちょっとなんか、普通になんか、まあでも、やってないっていうのもあるんですけど、なんか痛そうだなとか、そういう意味でも、そうですし、なんかちょっと気持ち的にもちょっと違うな、みたいな感じなんですけど、ね、それ相手も一緒だったんですよ。相手もそんな感じで、別になんか、なんでなんかお互い、ちょっとそれは、まあなんかチャレンジしようか、みたいな。時期もあったんですけど、はいはいはい、別にもういいかなみたいな感じで記憶、っていう感じですね。
え、なんかさ、バイ同士ってさ、
でも相手は
相手は
バイか分かんないっすよね。
いやでも限りなくゲイに近いと思うんですよ。なんか一応いたみたいなんですけど、彼女は高校の時に、
はい、
でも結局何もせずみたいな 感じだったみたいで、多分、そう。周りに、周りの感じとか合わせて、こう、付き合った感じみたいで。
え、ちょっと待ってくださいよ。僕の中の不女子が今さ、
はい。
不女子記者が、すごい、はい、そこら辺を徹底的になんか、取材したがってて、
うん、
え、ちょっと待ってもらっていいですか？まず、はい、高学歴ゲイさんだとちょっと、
高学歴バイさん。
なんか妄想がはかどらないんで、なんか、ペンネームなんか、ご紹介もらってもいいですか？
どうしよう。なんか名前くれませんか？
こうちゃん。
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 いいじ
ゃないですか。こうちゃんですか？
こうちゃんはね、高学歴の子から来てる。
ああ、いいんじゃないですか？じゃあ、こうちゃんで。
なるほど。じゃあ、高学歴のこうちゃんで。
こうちゃん。こうちゃん。そのさ、告白してきた子は、1年生の何月に告白してきたんですか？
夏、いつ、ちょっと正確にあれなんですけど、8月9月ぐらい。
8月9月ぐらいで、じゃあ、はい、行きます、付き合います、どのぐらい付き合ったんですか？
こっからちょっと長いんですけど、話が。
ええー。
ちょっと待ってくださいね。はい、
それが、今日の男との恋愛の苦悩につながるっていう。
はい、もう、それです。
聞きたい。
めちゃめちゃ盛り上がってきた。待って。待って。相手、相手にも名前つけよう。告ってきた方にも名前つけよう。
相手か。
こうちゃんと、イニシャルは。
いや、これね、バレたら、まずいよ。
言わない方がいい感じですね。
そうなんですよ。
オッケー。待って、じゃあ、こうちゃんの、プロフィールは、どんな感じ？ぼかしていいんで。
プロフィール、どういうことですか？
身長、どのぐらいとか。
身長170ぐらいとか。
170ぐらい？
だからまあ、やや小さめみたいな。
170ぐらい？
そうです
。体重は
、まあ、55ぐらい。
痩せてる。ウケだな、はい。相手は、
170、多分後半、8とか。
僕と同じぐらいですね。
体重も聞いたことないけど、適正体重、普通に僕と同じぐらいの体験、多分60ちょいぐらいかな、みたいな。
62とかかな、じゃあ。
ですかね。刻めますね。
60は多分細すぎるんだよね。62
じゃん。そうですね。僕、178、62普通体型だと思ってるんで。
いい感じですね。
まあ、それぐらいだと思います。はい。
はい。
向こうの名前何にしよっか。でも、その人も高学歴なんだよね。
同じ大学。
そうですね。はい。サークルはでも違ったんですけど、新刊だけだったんで。
はい。
じゃあ、ガクちゃんでいいかな。
ガクちゃん。コウちゃんとガクちゃん。いいっすね。
コウちゃんとガクちゃん。
はい。
それで行きましょう。じゃあ。
はい。
行きましょう、行きましょう。
はい。
いやー、いいですね、今日。楽しい、今日。収録。
で、それで、ガクちゃんに告白されて、はい。
そうです。それで、まあ、僕としては、まあ、初めてじゃないですか。で、相手も、すごい、そういうことが初めて、っていうふうに言っていて、本当になんか、そういう行為とかそういうのも、初めてって言っていて、なんか、まあなんか、同じ感じやし、すごいなんか、安心したのは正直、ちょっとアプリとかちょっとやった時は結構やっぱり、プロの方がいらっしゃるじゃないですか、いろいろ。なんというか、まあ、慣れてらっしゃる方が。で、まあ、やりもくの人とかも多いし、なんか、正直ちょっと違うなって思ってたんですよ。で、なんか、そういう中で、まあ、そういう人が出てくると、まあ、すごいなんか、僕たちはすごいなんか、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。で、まさかそんな風に会うと思ってないし、そんなアプリとかじゃない、まあリアルっていう言い方がちょっとあれですけど。で、そう思っていて、僕は告白された側だったんですけど、もうルンルンだったんですよ、すごい。でも、嬉しいなと思って。
ちょっと待って。水を差しちゃうんだけど、はい、その、ガクちゃんに告白される前からでもアプリみたいのをやってたってことですか？
はい、そうです。
そうなんすね。
じゃあなんかタイミング的に、いけるかもなって思ってるところに飛び込んできた。
そうですね。 すごい、ちょうど、そういう時に。
だから、ルンルンってことですよね。
そうですね。そうです。
まさか向こうから来るなんてって話ですよね、実際。
顔とかも、タイプだったんですか、ガクちゃんの。
ガクちゃんの顔は、僕は結構タイプでしたね、普通に。
ちなみに前髪系ですか、お互いとも。
二人とも前髪なんですよ。
おー、いいっすね。ちょっと BL っぽいっすね、マジで。
お前 BL 知らないだろ。
バレた。いや、タイトルとかで表紙見てる感じ、そんな感じっていう。はい。
なるほどですね。ルンルンだったと。
ルンルンだったんですよ。で、
もし。
なんか、全然結構普通に、外でそう、みんなにこう、共通の知り合いとかもいたんで、
はい、
大っぴらにはもちろんせず、
うん、
で、普通にこう、たくさん遊んでたんですよ。仲良く。
うんうんうん、
マジで見えるじゃん。
でですよ。こっからですよ。
はいはいはい。
こっからなんですよ。そっから、いい感じに時は過ぎ、4月ですね。
うん、え、もう半年ぐらい経ってるってこと？
そうですよ。
付き合ってから半年。はい。
で、4月ぐらいに、まあいろいろ遊んでるときに、相手、まあ、まあ別にそれはどうでもいいんですけど、まあガクちゃんが横で一緒に寝てまして、
はい、
で、
はい。
目覚ましがめちゃくちゃうるさいんですよ、相手の。
うんうんうん。
で、なんか、目覚ましがアプリを使ってて、その目覚まし用の。で、なんか、その消すためには、まずロック解除して、なんかめちゃくちゃ振ったりしないと消えないんですよ、うん、あれが。
はいはいはい。
でも、そのガクちゃんが、もう寝ぼけながら、もう、わーってやって、ガーってやって終わった時に、スマホが開いてるんですよ。
うんうん。
はいはいはい。
で、まあ、半年ぐらい経ってて、なんか、うん、何回か、うん、なんだろう、ちょっと具体的にはパッと出てこないんですけど、
はい。
隠し事がある感はちょっと僕感じてて。
なんか感じ取ってたんです
ね。そう、なんか感じてて。
わかりますわかります。
そうなんですよ。ちょっと具体的にちょっとパッと出てこなかったんですけど。
うん。
でもって、出来心で見てしまったんですよ。
うんうんうん。一番やっちゃいけないやつだね。
そうね、ダメなんですよ。ちょっとこれがちょっと全ての始まりなんですけど。
うん。
はい。
あ、そうだ。はい、一番思い出した。一番思い出したのが、その、前に一番怪しいなとちょっと思ってたのが、はい、なんか、相手がスマホ触ってるのをちらっと見たときに、うん、アプリのとこにカカオトークがあったんですよ。
ああ。
で、
ああ、それは。
それ見たときに、ちょっと、あれ、
カカオトーク入れてるやつは浮気してるっていう。う
これ、あらっていうのがあって、
うん、
そのあれもあって、まず、スマホ見たときに、カカオトークをまず開いたんですよ。
うん、ああ、うん。
そしたら、もう、なんだろう、無数の通話履歴があったんですよ。
はあ。
なんか、
は
い、でもなんか、あの、話をあんまりしてないんですけど、通話履歴があれなんで、僕の予想は多分そういうどっかから交換して、通話で話すみたいな、そういう流れなんかなと思って、じゃあもうなんか元はどこやと思って、どこで、と思って。
どこで引っ張ってきてるんや
と。どこでこいつを引っ張ってきたんやと思って、もうちょっとショックすぎてちょっと僕、なんかもう、まずショックなのと、あと相手が今起きちゃったらマジでやばいっていうのと、その恐怖の中、とりあえずスマホ持ってトイレに行き、ちょっとこう、
はい、
もう、放心状態ないからこう見てたんですけど。
はい、はい、はい。
まずね、ツイッターなんですよ。ツイッターまず見たんですよ。はいはい、
そうな
んだ。やっぱ案の定、やっぱりちょっと、ぽいのがあって、裏垢っぽいのが。でもなんか、鍵で、フォロワーもなんかもう、一桁になるか二桁ぐらいな。9人か10人みたいな感じで。
うん、
で、DM を見たんですけど、まぁ、ちょっとなんかこう、
はい、
こっちというのは、そう、ガク君から誘ってるみたいなのもあるんですけど、結局なんか、そういうのには至ってないんですよ。はい、交換とか。
あ、途中で。トークには至ってないと。
そうなんですよ。
はい、
違うってなって。え？で、あとはその、やっぱゲイの人の定番のアプリってあるじゃないですか。
うんうんうん。あの、ティンベルのやつね。
それもう入ってないんですよ。でも、その、なんか、こう、ダウンロードした履歴とかがあるんじゃないかと思って、こう見てたりもさ、全然ないんですよ。もう、なさすぎて。どういうことみたいな。
調査能力高いな。
焦燥の中めちゃくちゃ冷静でね、さすが高学歴って感じしますね。
ね、頭いいっすよ。さすがにちょっとびっくりしすぎて、どうしようかって、はいはいはい、もう、本当にわからなくて。だってこの量は、さらに見てると、僕と出会ったのがその8月、9月ぐらいなんですけど、通話履歴とか、僕と出会う前のその4月とか、ちょっとだから、その人も大学入りたてぐらいの時からあるんですよ。
うん。
で、何と思って。で、はい、ちょっともう、最終手段で、写真フォルダに写ったんですね。で、その、話を、自分で言うとめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、まあ、カカオトークだと、まあ、日時とかがあるわけじゃないですか、この電話をした時間とか。
うん。
その時間の写真とこうなんかあるかなと思って、こう。見てたんですけど、そしたら、
いいな、すごいな。
でも短時間で調査しすぎだよね、それ。
いや、本当にこれ10分ぐらいです。
すごい。すごい。
で、
はい。
見てたら、全然見つからないですけど、はい、1個、はい、足跡があって、それが、はい、なんか、Gmail のスクショがあったんですよ。
ほう。
で、それに、で、そこでなんか連絡先を交換してるっぽいスクショがあって、で、うん、
はい。
と思って、Gmail に行ったらですね、インターネット上の、そういうゲイの人の掲示板みたいなのがあるんですよ。
はい、はい。
クールボーイ
ズ。ですね。
あ、それです。
当ててしまった。
それ。
はい。はい。
だからクールボーイズ。ガックンはだからクールボーイズだったんですよ。だから。
今でも使ってるやついんの？クールボーイズ。
なんか掲示板ってね、昔のツールってイメージありますけどね。
びっくりしちゃって。ちょっと待って、どういうことで、まず、僕はそれをそもそも知らないんですよ。はい、クールボーイズが何か。
うん、
まず、とりあえず検索するじゃないですか。で調べるじゃないですか、はい。大学生がいるような場所じゃないんですよ、そもそも。
そうだよね。
ですよね。結構、その掲示板全盛期だった、
はい、
結構年上の人たちが、まあ、まだ使ってる人もいるぐらいのイメージ。
15年前よ、あれの税制って。マジで。
でもって、なんだろう、うん。なんか、あれって写真とかも基本ないじゃないですか。ね、それこそもう身長とか、年齢とか体重とか、うんうん。で、なんかもう、今すぐやりたいとか、そういう系のことしかないところで、
うん、
そういうことを、こう連絡をしてたんですよ。で、もう、いや、これ、やばいなと。で、これ、ちょっと絶望タイムとか入ったら、まあ、40分くらい入っちゃったんですよ。かかっちゃったんですよ。さすがにちょっと、いや、さすがにちょっとやばいんで、
はい、
一応、いくつかちょっと、これで僕はちょっともう、きついなと思ったんですよ、ちょっと。
はいはいはい。
で、関係を続けていくのがってことですか？
そうそうです、そうです。ちょっと、いや、めちゃくちゃ、まあでも、まあ少なくともこれを相手に知っている状態を隠したまま、ちょっと過ごすのが多分無理だったんですよ、その時。なんで、一応多分どこかで、まあ、近いうちにそのことは話そうとは思ってたんで、その時になんか、しらを切られたら困るんで、一応、いくつか、こう、証拠っぽい写真は撮っといたんですけど、
すげー。
自分の携帯に撮ってね、はい。
はい、もうエアドロップすごい便利で、スクショして、消すっていうのを。
なるほどね。エアドロップして自分の方写してった。
エアドロップで証拠を残、取っとくっていう。なんかすごいね。現代っぽいね。
もうアップルです、本当に。
はい。
ほんで、まあ一応、はい、スマホとかは元通りにして、切っといて、僕はもうそこからもうシンキングタイムに入りまして、もう、こいつってなって。で、とりあえずまずは、まあ、調査じゃないですか、クールボーイズが、のことをもうちょっとちゃんと知らなきゃダメだなと思って、こう、調べまくったんですよ。で、
はい、
僕も、なんか、なんか、もう、捨てメールアドレスみたいなのを作って、その、連絡だけしてみたんですよ、はい。どんなやつがいるんやと思って。でも、やっぱ、案の定、もう、とんでもないんですよ。もう、何を言ってんだ、この人は、みたいな。もう、すごい、すごい次元の人たちがいるなと思って、僕はちょっと、で、まあ、そこもびっくりですけど、まあ、そんなのと、まあ、ちょっと連絡を取ったことにちょっとびっくりしてしまって、改めて。
うんうんうん。
で、これは行くしかないなと思って、
うん、
で、ちょっと、二つ作戦があって、まず、パターン1。パターン1が、結構強気で行くパターン。僕が、
はいはいはい、
もう、 見たよって、これはどういうことなんっていうのを結構こう、相手にこう、
詰め寄るパターン、もう、
で、もう、ボコボコにしようかとっていうのがまず一つ目で、
うん、
で、もう一つは、もうなんか、もう俺はもうこれを見つけてしまって、もうめちゃくちゃショックを受けてる。もう、立ち直れない、どうしようみたいな、そっちのどっちで行くかっていう。
いや、そこまで冷静になれるって
。いや、でも。
で、そこまで冷静にできるってすごい。
まあまあ。
ですよね。
いや、まあ、その冷静になるまでに、まあ、まあ、結構なあれがあったんですけど。はいはいはい、そう。結局、ちょっと強気で行くのは、うん、強気で行った後にどうせあっちが、まあ、おそらくまあ、謝ってきて、事情説明して、でもそれ説明されたり謝られても全然納得しないなって思ったんで、
は
い、ここはちょっと弱く言った方がいいなと思ったんですよ。で、なんかさっきスマホ見た直後はもう、こいつと思ったんですけど、だんだんこう時間が経つにつれて、でもなんかやっぱり一緒にいたいなみたいな気持ちも出てきたんで、今後のことをもし続ける可能性があることを考えると、まあちょっと弱めに言った方が、まあいいのかなと思って。
はいはい。
で、
考えるね。
いや、
はい。
そう、それで。で、結局そんな感じで、まず、隠していることがある、みたいなことに、まあ、カマをかけるじゃないですけど、ちょっと、もしかしたらこう、僕が知ってるのは氷山の一角かもしれないから、こと、どこまでこいつは話すんやろうと思って、ちょっと、カマをかけたらもう全然知らんとか言うんですよ、あっちは。いや、もう何にも隠すことないっていうから、ああ、こいつマジかと思って。で、まあ、そのね、朝の目覚ましの件から含めて、
はい。
まあでもそこで言いすぎるとまた、こう、あれなんで、ちょっと、スマホを見たしか言わなかったんですけど、まあ、またカマかける。
小出しにしていくわけですね。
小出しにして
すごいなぁ。
で、スマホ見たと。
うん、
で、そしたら相手ももうなんか、もう、顔が一気に変わって、もう、
はい、
あ、これは勝ったと思ったんですけど、で、なんか、はい、すごいなんか、スマホ見て、まずスマホ見たの申し訳ないっていうのをちょっと先に、まあそこはとか言われてちょっとめんどくさいと思って、先に言っといて、はいはいはい、ちょっと日は、うん、こっちに日はない状態にしといて、で、その内容に入ってたんですけど、で、はい、なんか、まあカカオとかもちょっと見ちゃったし、みたいな感じで、言ったら、まああっちも語り出したんですよね。
はい、
懺悔タイムが始まると。
懺悔タイムが始まった。はい、で、はい、ただ、なんか、あっちの言い分は、その通話がすごい多かったって言ったじゃないですか。うん、その、はいはい、電話で、まあ、そういうことをするみたいな、見せ合うみたいな、ことを、まあ、相手はしていたって言うんですよ。だから、そういう人たちと、こう、会ったりとか、なんか、会ってどうこうっていうのはないよっていう話になったんですよ。で、
じゃビデオ通話とかのエッチが好きみたいな。
そうなんです。そう言うんですよ。
自分的には伝える、テレスグってやつですよね。
そうです。で、あ、まあでも、まあもちろんそんなの超嫌じゃないですか。で、まあでも、全然、その僕が想像してたそれに比べたら全然、その実際にそういうのやってることに比べたら全然、まあいい方じゃないですか。まあで、
不幸中の幸い。はい。
不幸中の幸いだなとちょっと思ったんですけど、
はい、
で、なんかその、まあそういうこと、そういうふうに、その電話とかでそういうのを、まあするっていうのは、うんっていうのは、まあでもそれの事実、それはまあさっきも、まあ不幸中の幸いではあるんですけど、僕の中では、なんか、僕と同じぐらいの、なんだろう、ゲイレベルって言ったら変ですけど、なんかあんまりその、経験もなくて、あんまりそんな男の人が、にあんまり経験がないって言ってたっていうのをイメージとはちょっと違って、あ、けどなんかその時点でちょっとだいぶちょっと多分、そういう点で隠してたこともあるんだな、みたいな。ちょっと感じ取ったんですよ。もうそれでもう多分なんか、昔の話とか、そういうのもちょっと、こう嘘が入ってる可能性がこの人はあるなってちょっと思ったんですよ。
疑いとかね、そういうのが出てくるとそうなっちゃいますよね。
はい。
うん、
で、でもちょっと、その、腑に落ち、てか、僕はもうその時点今、そんな感じで話してるんですけど、スマホで僕、はい、めちゃくちゃ撮ったんですね。まあ、エアドロの。
はい。エアド
ロ。僕のエアドロファイル、事件簿には、それだけじゃないんですよ。うん、そんなんで済むような内容じゃない。僕はもう死ぬ気で2日間ぐらいそれを全部見漁ったんで、はい、もう、ツイッターとかも相手のツイートとかも全部チェックして、 もう。ものすごい。
って言ってるっていうのさ、途中から感じてたけど、もうなんか検察官なんだよね、
はい。
まあでも、中途半端にしちゃいけないなと思って、
はい、
これは。
はいはい
はい。ちょっと。多分、僕、ちょっと、完全に勝手な予想なんですけども、多分、
うん、
こいつは、すごいもん持ってんなと思ったんですよ。もう。
はい。
多分、隠し事が。まだ氷
山の一角だと。はい。
そういうことか。
そう。それで、そんな電話でやるとか、まあ、ことを言い出したんで、ちょっとエアドロファイルをね、開いたんですよ。で、その時、はい、まあ、冷静にこう、なってなかったんで、こう、時間をゆっくり話しながら。で、例えば、これはっていう話になって、もう、
ああ、一個ずつ見せてたわけですね。
もう、
あ
るね。
その中に、もう明らかに合ってるものがあるんですよ、もう。
ああ、そういうことか。
もう、401号室ピンポンしていいですかみたいなのがあるんですよ。
合ってるわ、それは合ってるわ。
もう、こいつは、もうすごいなと思って。でも、どんな顔するんだろうと思って。で、また黙っちゃって。で、僕も半泣き状態っていうか、もうなんなら泣いてるんですよ、もう。これは。
この
作戦パート2で行ったんで、僕は泣いてるんですよ、一応。で、作戦パート2で泣いてたんですけど、いや、そしたら、あっちも泣き出したんですよ。で、あっち泣き出す瞬間にちょっとカチーと来て、なんでってなって、なんでこいつな、泣いてるんだろうと思って。で、泣き出したら、ちょっとめんどくさくなっちゃって、ちょっとどうしようかなと思って。で、なんか、こう、ほとぼりが冷めるというか、ちょっと、泣きのその、絶頂を超えたぐらいで、どういうことみたいな話になったら、ついに白状し始めたんですけど、なんかやっぱりそういうので、実は会ってましたみたいな。で、その、もうその場で相手がスマホを出したんですけど、もうそのやりとりとかを見てたら、もうなんだろう。だから僕と出会う前の4月ぐらいかにもそういうことをしてるんですよ。
あ、出会う前から。
そうなんです。だから僕と出会った時に、僕全然そういうことしたことないみたいなのは全部多分嘘だったんですよ。
そう。ああ、そっから。
そうなんですよ。
そっからか。
確かに、だってさ、前半聞いた時にさ、すごい BL が聞けると思って聞いてたのに、なんかもう、どんどんリアルになってきて、あげくの果てにクールボーイズっていう地獄みたいなサイトが出てきてさ、もう激辛なんですけど、こっちも。
いや、本当に、もう一番悩ました、僕が。本当に。
ちなみに、401号室ピンポンしていいですかみたいなのって、なんかどこまでやってるかみたいなの、その、こうちゃんの予想としては、どのぐらいまでやってる？
聞きました。
聞いたの？
聞きましたよ。全部聞きましたよ。で、まあ、違うんですよ。その401号室レベルじゃなくて、なんか、聞いたら、結構あるんですよ。もう聞いた時は調べたら。今まで何人とやってきたんだよってレベルで、あって、履歴が。で、
クールボーイズで。
で、はい、その後に、もう、スマホを貸せっていう話になって、全部調べたんですよ。さっきのはまだ、まあ、表面の調べだったんですけど、もう、
はい、
もうなんスマホの検索履歴から、もう、なんだろう、はい、もう全部 YouTube の履歴もさし、全部見て。
YouTube だけ関係ない
の。もう、本気で、もう、
もう正味ちょっ
と、楽しんでます、
はい。
ちょっと楽しんでたのもありますけど。
すごい。
全部。
産地能力がやばいんだよな。
もう、何ギガ分見たかわかんないぐらいめちゃくちゃ見て。
はいはいはい。
その結果、この調査の結果、まず、はい、あとあれなんですよ。iPhone って、位置情報わかるんですよ。はい
あ
残るんですよ、あれ、はいはいはい。何月何日にどこ行ったみたいなのが長かったりすると残ってて。で、
は
い
は
い、写真とか検索した日にちとかで、はい、それを照合しつつ、なんか変な写真あったらこれどこやろうと思ってこう見たりとかして、
さ
して結果ですね。これすごいですよ。もう探偵できるかと思ったぐらいなんですけど、もう、そこ
は
やっぱ受験勉強で培ったこの力で。で、
できるよ。
調べた結果、発展場に行ってるんですよ。彼は。
ああ、なるほど。位置情報で。
そうなんですよ。
はいはいはい。
合計2回。ああ、
確かに、それは401号室レベルじゃない。
そう。
2回行ってるんです。
そう、もう、はあ、みたいな。 もうはぁですよ、本当に。これ、もう、どんどん出てくるなと思って。で、さらに。
え、なんかさ、
はい。
かくちゃんがずるいのはさ、その、はい、不正的な裏側の世界を楽しみつつ、その、こうちゃんに嘘をついて、その、大学の DL 生活みたいのも、満喫しようと言ってた、この、なんか、両面の生活を送ってきたのが、なんかちょっと、嫌だね。
いや、本当に。
すごいっすね。
最悪ですよ。
言ってしまえば、なんか、のんけぶるみたいなことを、ね、してたのに。
もう、本当に、思いっきり騙されました。で、調べていくと、406だけじゃなくて、スーパーのトイレとかもあるんですよ。だから、一番右の部屋、とこノックしてください、みたいな。おーみたいな。もうだから、公然の場でも、やってやがるんですよ。だからなんか、一時期、なんかちょっと最初の方、そのスマホ貸してって言って、その調査をしたのはその日の後なんですけど、その日話してる時に、なんかもう一生そういうことしません、みたいな話になって、あっちが。泣きながら、
うん、
でなんか多分前例とかあるじゃないですか、その位置情報とかも全部やるし、うんうん、なんか聞かれたらいつでも言うし、うんうん、スマホも隠さないしみたいなこと言われたんですけど、うんうん、スーパーのトイレとかでやれるぐらいだったらもう意味ないなと思って、もう
確かに前例が役立たないですよね。
そうなんですよ。
こいつトイレ30分入ってるぞみたいな。
そうなんですよ。
そこまで監視しないとできないですからね。
そうなんだからもう、
てかついに普通に犯罪を暴いちゃってるからさ。本当に検察官になっちゃってんだよな。
本当に。いやで、まあ、またカマかけたんですよ。うん、次あと、いろいろ調べたけど、他に行ってないことあるみたいなこと聞いたら、うん、なんか、一回それで、性病になったみたいな話をしてて。
へ
ぇー。怖い、まあ、正気かと思って、本当に。
はい。
まず、はい、正気かと思った一つは、その、まあ、当然そういうこと、性病になったという事実に対して。うん、で、話を聞くと、うん、まあ、ゴムをしてなかったっていう、そういう意味での正気化が、はいはい
は
い。
まあまあ、そうですね。うん、
で、もう一つ正気化ポイントは、俺に移ったらどうするんっていう問題について、どういう意識なんと思って、その二つで、ちょっともう、ちょっと、信じられなくなって、本当に。で、
うん、
もう、だからそういう意味では、まあだから、どこまでやってるのか問題っていうのは、まあ、もうやるとこまでやってるんですよ、しっかり。
うんうんうん、
相手は。
立ちとして、
そうですね。
アナルセックスをしてるという。
そうですね。
立ち
かったんですけど。あ、でもそっか。
立ちですね、多分。
あ、立ちなんですね。
はい。
あ、なるほど。一年で。
まだこうちゃんに入れてないのにね。この人に入れて。
本当に。
やだわ。
で、まあでも一応、まあいろいろ、まあ全部確かに話してるんですよ。僕の事件簿とは一致したんですよ。かなり。で、まあまあ、これは、白状したんだなと。僕、病気のこと調べた中では出てこなかったんで、あ、そんなのもあったんやと思って。そう、カマもかけてみるもんやなと思ったんですけど。
すごいね。
で、ちょっと、
はい、
まあそこまで行って、まあ話したし、まあ相手はめちゃくちゃ、もう、ある意味そんな、なんだろう、まあスマホも全部見せるっていうのは、本来、こう付き合ってても見せなくてもいいような面まで全部、まあ、プライバシーをこう、さらけ出したっていう意味では、ちょっとまあ、申し訳ないことしたっていうのも、ちょっと思って、で、まあでもそこまでしてくれるってことは、まあ本気なんやなと思って、
で、相手も。
そう。で、まあ、じゃあ、これで別れるみたいな、そういうことはなく、ちょっともう一度、ちょっと、
ここまで暴いておいて、
そうなんですよ。
すごいね。
そう。
別れないな。
で、また、付き合い始めたんですけど、それがまあ4月いっぱいはだからもう絶望の4月ですよ、本当に。
もう
4月は本当に、せっかく楽しいはずだったのに。で、まあ、5月、6月ぐらいですかね。それぐらいにあって、スマホ、Gmail 見たら、なんかぽいのが出てきたんですよ、また。また。
うんうん、
え、ちょっと聞きたいんですけど、まあ聞きたいっていうか、もう聞くまでもないと思うんですけど、はい、もうあんなことがあったら、その、
うん、
せめて、うまく隠しませんか？
まずそうっすよ。だってもう、携帯、
そうです
よ。見せるっていう約束して、
そうなんですよ。
もうしませんって言って、1ヶ月、2ヶ月後にまた Gmail、
そう同じ手口。そう、それまた、はい、クルボイズ。
はい
もう。
はい、クールボイスだけやめてほしいな。
本当に。で、僕も、そう、で、僕もちょっと、こいつはもうダメだと思って。
うん、
でも、この前みたいに直で言うのもちょっと違うなと思って、もう、かまかけ大作戦で、クールボイズは、うん、あ、もう知ってるかもしれないんです。全然、あれかもしれないんですけど、掲示板なんで一応、こう、投稿するんですよ。で、
はい、
投稿すると、自発的、二つあって、自発的にこう、投稿して、で、誰かがそこに連絡してくれるのを待つのと、うん、誰かが、はい、まあ、逆ですけど、投稿したものに対して、こう、アクションをするっていう二つあって、で、まあ、彼が知ってるのは、誰かの投稿にアクションを、してるんですよね。
うんうんうん、
なんで、僕がもう、めちゃくちゃ投稿したんですよ。クールボーイズに。もう。
おぉ、
なんでそんなことすんの？でも逆に。
もう、嵐ですよ、完全に。普通に、ね。
やべえ、
やべえ。
もう真似て、はい、もう、今すぐ、みたいな。はいはい、でもなんか場所もちょっと、なんか、いい感じ。ちょっとピンポイントすぎる、ちょっとあれだなと思って、微妙にずらして、
うん、
でも全然いける範囲
で。でも、そう。食いつきやすいようにね。
そう。
ガクちゃんがね。
そう。で、相手も多分刺したいだろうから、もう、もう刺してほしいです、みたいな。もうそんなんにして。
刺すって言わないけど、でも。刺すって言わないけど、初めて聞いたわ、今。
入れてほしいです、みたいな感じにしてね。
で、なんか、さ、案の定来たんですよ。やっぱり。
引っかかった。
はい、引っかかりやがったんですよ。
てか、誰でもいいのって思っちゃうんだけど。
ちょっと、それも、あ、そう、それ言うの忘れてた。そのなんか、
はい。
その、顔も交換しないじゃないですか。だから、
誰でもいいの気持ち悪くない？
もう、どういうことと、そう、それが本当に僕の中で一番嫌で、
うん、
なんか、
うん、
なんだろうな、例えばですけど、まあ、まあ、よくはないですけど、例えば、内門とかで浮気をされて、うん、で、うん、なんかこう、ある意味、ちゃんとした恋愛としての浮気をしてくれるのは、僕は全然いいんですよ。いいというか。
逆に？
まあ、
逆にね、
まあ、いいってのはよくないですよ。よくない。
自分よりも、
そうそうそう。
いい人が見つかって、
そう。
まあ、本気でそっちが好きになっちゃったんだったらっていう。
そういう意味です。あ、もう完璧です。それです。で、それだったら、まあ、全然納得もするし、まあ、僕としても腑に落ちるんですけど、もうなんか、で、最初にも言ったんですけど、その、ガックンは、全然顔もスタイルも悪くないんですよ。
へぇー。
だから、もう普通にだから、なんていうの、そういう意味では、行こうと思えば全然そういうのも行けるんですけど、なんかそういうところで、そういうの、なんか聞いたらなんかあんまり顔とかは意識しないらしくて、本当にもうなんか、まあ、手っ取り早いのと、まあ気持ちよければみたいな、そういうあれらしくて、なんか、それもすごい嫌で、なんか。で、まあ、それはそれで、まあ、引っかかったんですよ。とりあえず、ガックンは。
はいはいはい。獲物がね、ガックンがね。はい。
ガックン引っかかったんで、ちょっと引っかかった後のことを何も考えてないことに気づいて、そこで、どうしようと思って。引っかけてみたものの、そういえば引っかかったらどうすればいいんだろうと思って。でそれで、でもちょっとこれはもう、今度はもう攻撃的に行くしかないと思って、もう、引っかかってきたそのメールに、俺のステアカの返信で、明らかに僕ってわかる状態で、
はい、
今すぐ来なさいっていう内容の。
ああ、説教の方のね、今すぐ来なさいを。
そうですよ。
送ったんですね。
後半へ続く。